私はあなた方一人一人を、私の愛を運ぶ器、私の愛を流す歌として選んでいることを覚えなさい。私はあなたを通して私の愛を流し、私の愛を運ぼうとしはございます。私はそのことを通してあなた自身がどれほど深く強く豊かに私に愛されているかをはっきりと教えていこう。しかしこれを聞きなさい。あなたが私の管となっていくとき、人々に私の愛を流す管となり、私の愛を運び、私の愛を流していくとき、あなた自身も私がどれほどあなたを愛しているかを非常に深く豊かに知るようになります。これを与えるものが受けるのです。あなたを恐れずにためらわずに踏み出していきなさい。あなたが与えるとき、捧げるとき、あなたは豊かに受け、私の愛の真実を、私の愛の高さ広さ長さ深さをさらに深く、さらに深く知っていくだろうと主は恐れます。
私はこれからのうち、この御体の教会にこの勝利の印をいくつも見せていくと主は言われます。そしてあなたも、あなた自身も心を固く定めるとき、この勝利の波、勝利の渦の中に、このあなた自身もこの招き入れられ、このあなた自身の中にもこの勝利の印がこのいくつもいくつも始まってくると主は言われます。この勝利の印は、初めは小さなものですが、見落としてはなりません。それを丁寧に一つ一つ感謝を捧げていきなさい。やがてこの圧倒的な勝利になっていくと主は言われます。
あなたの年がまだ若くても、またあなたがクリスチャンになってまだ年月が経っていなくても、私はそのあなたを通して私の愛を運び、その私の愛を流す落としを教えます。これを幼子のようになって私に求め、また私はあなたに語る言葉に、私があなたに示す言葉に単純に信頼って踏み出していきなさい。あなたが信仰を持って踏み出していくとき、私はあなたを愛の管とし、また私はあなたを愛の手としよう。私はあなたを通して癒しを行い、私はあなたを通して奇跡を行い、あなたを通して誰も励ますことのできなかった人々に私の励ましと希望を与えていこう。愛する子よ、あなたは私の選びの器。あなたが信仰を持って踏み出すならば、私はあなたを人々への希望とし、人々への祝福とします。それは必ずそうなります。そしてそのこと自体があなたにとって祝福であり、そしてその時あなた自身が私の真実をさらに深く知っていくでしょう。あなたに力がなくても恐れてはいけません。あなたがどんなに噂を覚えてもためらってはなりません。私はあなたを通してなそう。最も近い隣人である伴侶に、そして子供に、親に、そしてあなたの今置かれている学校で、職場で、地域で、私はそれを成していきます。だからあなたは単純に従っていきなさい。私はその時、確かにあなたを私の愛の管とすると主は仰られます。
進んでいこう、明らか は起こるよ。あなたと共に歩く道のりには信じる想いが形になっていく。
信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。あなた方の目をしっかりとイエスキリストにくりつけ、その間に何も入れないようにしなさい。多くの困難や問題が確かにあなたに許されています。しかしあなたがしっかりとイエスキリストを見ていくとき、あなたはキリストからの言葉が、キリストからの愛が、キリストからの恵みが流れてくるのをあなたは知るでしょう。その恵みはあなたを満たし、あなたは神の言葉によって生かされていくようになると主は教えます。愛する子よ、あなたの目を私にくりつけなさい。私はあなたを私の言葉をもって導き、私の恵みをもって満たそうと主は教えます。
もう一つの時が終わり、この新しい時が来ていることを覚えなさいと主は言われます。この方々は週末に向けてこの時代が動き始めている事柄をしっかりと目を留め、また見分けていきなさいと主は言われます。この大きなる大いなる時代の流れの中で、あなた方一人一人を私は召し、この新しい働きにつかせると主は言われます。
恐れてはいけません。私が言葉を与えるとき、信仰を持って踏み出していきなさい。あなたは私を愛し聞き従っていくとき、あなたは私の力の現れを見、私の恵みの豊かさを見るだろうと主はおっしゃいます。私の言葉に力があり、私に命があると主はおっしゃいます。あなたは自分の弱さや自分の欠けを非常に深く進めば進むほど思います。進めば進むほど自分に力がついたと思うのではなく、進めば進むほど弱さと足りなさを覚えるでしょう。しかしそれとともに、あなたはますます大きく神の力と神の偉大さと神の豊かさを知るようになっていきます。こよあなたは信仰を持って踏み出していきなさい。神の言葉は真実、神の言葉はあなたを正しく導き、豊かな緑の牧場へと、またあなたを神の勝利へと導いていくと主は教えます。そしてそれはあなたの満足ではなく、神の満足、人々の救い、人々の命につながっていくと主は仰せられます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。イスラエルの賛美を住まいとされるあなたが約束通り、今私の賛美の田中に住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様のご臨在をありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたは牧会しておられるたくさんの民を心からありがとうございます。あなたが生んでおられる働き人をありがとうございます。また私様、予言の言葉を感謝いたします。そして様、あなたのご臨在をありがとうございます。賛美言葉に行こうとしております。聖霊様、また特別賛美を心からありがとうございます。素晴らしい新しい歌を心からありがとうございます。また愛する天のお父様、賛美私たちは御言葉に行こうとしております。ご臨在の聖霊ご自身がご自由に働いて、御言葉をもって私たちに触れ、心と体と霊を癒し強め、そして引き上げてくださり、御言葉をもって私たちを養い育んでください。あなたが与えようとしてくださっているすべてのものを受けることができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。感謝します。聖霊と御言葉に委ねます。語るものくものもへりくだります。主をどうぞ語ってください。主に期待して信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。お伝えください。感謝します。私たちのために10時間一回り3日目を得た主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、とても嬉しいことがありますが、坂上兄弟のお友達でですね、金崎康弘さん、会ってますか、という方、金崎康弘さんが今日初めて来てくださいました。目の塔からということですね。歓迎の拍手をしたいと思います。質問ですか。はいはい、あの注意深く吟味して聞いてください。教会はね、十字架があって、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりに死んでよみがえってくださった。そしてその方を信じれば聖霊が与えられて、 ただそれだけで救われるっていうことを語っている十字架のある教会なら、カトリックでもプロテスタントでも日本では少ないけど、ギリシャ正教でオーソドックスでも大丈夫です。でもそれがなければ、どんなにいい人であっても、どんなに良い人たちであっても、救いはありません。だから、十字架のある、そして聖書に書かれている福音を語っている教会であれば、そのどういう教会であっても、いろんなカラーがありますけどね、こう元気よく歌う教会もあれば静かに歌うところもあるし、いろんな教会がありますけれども、そこがしっかりしていれば、自分に一番合う、一番自分が礼拝できるところに行かれたらいいと思います。で、私たちは金崎さんでいいんですかね、金崎さんが来られて、お喜びしてますから、数回来られて吟味してよかったら続けてきてください。安心してください。自分の目で確かめて確認してされたらいいと思います。はい、変な宗教いっぱい入ってますからね、本当に確かに十分に注意して見分けることはとっても大切ですね。私の教会は見分けましょう、吟味しましょうってことを繰り返し言ってる教会ですので、とっても大切なことだと思います。それで、聖書の方に入る前にですね、しかし使徒行伝7章からお話をしますけれども、7月に入って大きく変わったことがあります。何でしょうか。ガソリンが上がったんですね。で、急に高騰いたしまして、まあどんどん上がってきて上がったんですけど、平戸にですね、先週水曜日一緒に柴牧師と行きました時にですね、平戸に行った時に、平戸まで行ったらガソリンがなくなったので、帰りちょっと入れようということで10リッターだけ入れたんですね。そしたらですね、平戸のすぐその会場のそばでパッと入って10リッター入れられたんですね。そしたらですね、1940円って言われたんですね。あーって言ってびっくりしてですね、リッター194円とか言って、へーとか言ってですね、で言われました。廃屋は200円を超えましたとか言ってですね、平戸ですけどね、やっぱ島だからでしょうけどね、へーって言って、戻ってきて長崎で入れた時は180円だったみたいですけれども、だけど、それでもね、一番安かった頃は確かガソリンは100円を切っておりましたよね、余裕で。私は、その頃 K だったんですけど、K で67円ってのはなんか覚えてます、一番安かったの、ね、70円ぐらいで80円だと高いと思ってたのに、今 K140 円150円しますからね。ガソリンがすごいですね。で、それがどうしたと思うかもしれませんけど、原油が上がってるので高くなってきてるんですが、私の大好きなかまぼことかちくわですね、長崎の名物かもしれませんけど、あれは 1.4 倍ということですね。こうね、上がってきてますね。それだけじゃなくて、今はまだですけど、もうしばらくしたら、ね、宅急便お世話になっている方も結構いらっしゃると思いますけども、輸送費ですからね、当然跳ね上がってくると思いますね。つまりあらゆるものの物価が上がってまいります。で、物価が上がってきたら大変なんですけど、それでもまだ食卓に物がある間は大変だって言いながらなんとかなるんですけど、これ物がなくなり始めてくると、ですね、どうなるかというとですね、その物をなんとかして勝ち取るためには、残念ながらですね、いわゆる戦争とかね、そういうことからはね、非常に現実味を帯びた話としてやってくる危険性がとてもあるんです。ご安心くださいね、私は戦争をしてほしいとは全く思ってませんから、ね、ただそういう、なんていうかな、聖書に書かれている終わりの時代がね、始まってきているぞってことはね、気をつけておいてください、ね、いろんな意味で。あと、ちょうど今日マタイの福音書の今日は24だったかな、今日ディボーションで昔はね、そこに終わりの時のことがちょうど書いてありましたけども、まさに地震があちこちで起こってますし、飢饉も起こってますし、でも終わりの始まりだと書いてある、だから慌てないようにしなさいって書いてありますので、私は目を覚まして今はどういう時代かをしっかり見極めないといけませんが、しかし慌てないで、ね、しっかりと、ね、信仰の土台を確かにしてほしいというふうに思います。ただ今は今までとは違う時代に入ってますので、皆さんね、自分の生活の目の前のことにだけ心を奪われる生き方をクリスチャンはしないでください。もしそうなってしまうと、世の中の人たちに希望がなくなります。私たちは聖書を通して何が土台なのかを知っているし、この後どういう時代になっているかを聖書を通して知ることができる。クリスチャンが本当にそのことを知って、正しく聖書を土台にして生きていくと、人々に対して希望を与えられるんです。で、本来ね、クリスチャンっていつもね、時代を導いてきたんです。でも日本のクリスチャンはね、どうも時代の後を追いかけてきたような気がしますけど、でも本来はね、時代を導いてきてるんですね。だから、ね、そのことをどうぞ覚えててほしいというふうに思います。ね、それでですね、そういうことがありました。それともう一つですね、さっきも言いましたけども、パウロ秋元牧師が7月の 木曜日だから、4日かな、木曜日の日に入院をされました。で、前の日に、 なんですよね、新潟に行ったら賛美大会があったんですけども、新潟に行く前から体調悪かったけど無理して行かれたら、血尿が出ましてですね、一晩ね。で本当は木曜日に中野牧師のところ盛岡に行く予定だったんですけど、それキャンセルされました、あんまりきついからということで。そして木曜日に来られて、そして帰ってこられてすぐ病院に行ったら、まあ、即入院ということですね、一晩血尿が出て入院ということになりまして、で25年間続いた病気で倒れなかった記録がついに破れまして入院されました。随分良くなってきて、今日はこの朝の礼拝ね、東京の朝の礼拝には外出許可をもらって来られて、礼拝をされて説教奉仕をされて、で午後は元に戻って、夜カリスマ聖会があるんですけども、新宿で、それは弓野牧師が代行されます。で明日からのローマパトモスチームは私が代行することで、副リーダーですね。で森牧師が佐世じゃなくて今は兵庫ですね、森牧師がサブでついてくださって、実務は佐々木牧師がされていくことになりましたので、ぜひ覚えてお祈りください。霊的にもすごく大きなポイントがあるチームなんですけどですね、で面白いなと思うんですね、本当に新牧師イエス様なんだなと思うんですね。で神様だから1週間後に倒すことも、もうちょっと前に倒すこともできたのに、チームの時に倒れちゃったわけですね。しかもカリスマ聖会の時に、だからカリスマ聖会は弓野牧師が代行され、今回のチームは私が代行して、しかも今回はバチカンに行くのとパトモスに行って、7回目のパトモスの示しで、これは初期から言われたものすごい重要なチームなんですね。で私は神様だったらね、やっぱりそういう大事なことはパウル牧師に行かせると思いませんか、普通。でもね、こういうタイミングでね、ダウンするってのはね、もちろんね、主が刺したってわけで、サタンの動きでしょうけど、でもそれを許されてるのは主ですから、やっぱりね、本当にね、イエス様は死に牧師だっていうことを、群れ全体に主は語っておられたと思うんですよ。ですかね、キリストご自身が私たちを導いてる、導き手なんだってことをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。ね、さあ、そして聖書の方に入りますね。今日は使徒行伝の7章ですけれども、ステパノが殉教したところです。で別に殉教するっていう説教じゃないので安心してください、ね、ステパノが殉教したところですが、その時のステパノの姿を見てみると、これはすごいですね。何かというとですね、ステパノは長い7章使徒行伝の7章の頭を見ると、大祭司からその通りかって尋ねられて、2節で7章の2節で、そこでステパノは言った、ここから説教が始まるんですね。兄弟たち、父たちを聞いてください。私の父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの年とあなたの親族を離れ、私があなたに示しに行けと言われました。ここから始まって、アブラハムから始まって、ずっと彼は話をします、ね、そして、イサク、ヤコブ、そしてさらにはヨセフ、ね、そしてモーセ、ね、こうずっと話が続いていきます、うん、そして、こうさらに、こういろんな話が来て、そしてですね、ヨシア、ダビデとかなって、でソロモンまで話をして、最後に51節、彼らこれユダヤ人に向かって話してるんですね。ユダヤ人に向かってこう言ったんですね。ユダヤ人に向かって、かたくなで心と耳とに活性を受けてない人たち、あなた方は嘘たちと同様にいつも精霊に逆らっているのです。あなた方の嘘たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今あなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定めた律法を受けたが、それを守ったことはありません。今普通に言いましたが、考えてみると、いつも精霊に逆らってる、ね、であなた方の人たちは、つまり先祖はいつも迫害してた、ね、でいつも正しい方を裏切って殺してた、ね、で一方せっかく与えられたのにあなた方は守ったことがないって言われたんですよ。これ普通ね、こういうふうに言われたらカチンと来ない方がおかしいですよ ね, ね、この時聖霊が非常に深く望んでいたんです。聖霊が望んでいると2つのことが分かる。1つは非常に深い悔い改めが起こる場合と、もう1つは非常に激しいぶつかりが起こる場合が起こるんです。皆さん覚えてください。聖霊の当てが強くなってくるとね、すごく神の業も進むんですが、同時に逆のぶつかりも起こるんですね。で聖霊が強くない時にはね、あやふやなんです。ふわーって聖霊の当てが起こらないし、ぶつかりもそんなはっきりしないで、あやふやなんです。でも聖霊が強いところにはそれは、でこの時はね、ステパノは聖霊に満たされて説教したんです。だけどユダヤ人たちはこれを拒みました。だから猛烈に勝ったわけですね。でもある意味でわからないことはありません、ね、あなた方はもういつも逆らってる、ね、立法を守ったことがない、ずっと先祖も一緒だ、みんな殺してきたってこう言われたら、それはよほど深く悔やまなければ無理ですね。でもその時にどうしたかというと、54節、ね、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しにした。腹渡が煮え返る思いってのは星印ついてますね。中を見ると直訳と書いてあって、心をのこぎりで引き切るって書いてある。心をのこぎりで引き切る、ギーって あんまり上手にやると私の人格であるからしませんけど、ギーって心の奥に引きちぎるような、そういうこう、にがにがしさと怒りと憎しみと憤りを込めて、ステパノはに向かってですね、ぐやーって激しいしながらですね、こうね、こんなやつ生かしておけるか、とんでもないやつだって、こうものすごい憎しみと怒りを持ってぶつかってきたって書いてある。で、もし皆さんがね、そういうぶつかりを体験したら、大抵二つの反応だと思う。一つはね、恐れる。怖くなる。もう一つはね、怒って返す。怒り返す。憤る。どっちがだと思う。大抵。すごく恐れちゃうか、あるいは腹を立てて怒っちゃうかだと思うんですね。で、まあ、これほど激しくなくても、皆さんの人生の中で、いろんな目の前に起こる状況や、人々の言葉でね、ギャーって言われなくても、ある一つの言葉がものすごい恐れを与えたり、ね、あるいは、こう怒りを起こしたりすることがありませんか。まあ、このステパノの時ほどじゃなかったとしても。で、ところがね、これほど激しい怒りと憎しみを持って人々が、一人じゃないでしょう、束になってやってきたのに、ステパノはこの時、なんとですね、恐れてもいないし、怒ってもいないんですよ。そうじゃなくて、ステパノはこの中で、5節を見ると、聖霊満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神を見立ったらリエストを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子は神の見立ったのが見えますって。この後ね、主を呼んで、主エスを私ので受けください、主をこの罪を彼に負わさないでくださいって言って、この人たちのことをむしろ思いやってね、彼らに罪を負わさないでくださいって言ってるんですね。この余裕は尋常じゃありません。で、私ね、これはね、ちょっと普通じゃないなと思うんですね。でも考えてみたら、26世人たちね、長崎の記者会で殉教した彼らも同じようなものを持ってますよね。なんでこういうね、これだけすごい憎しみというか、激しいぶつかりをぶつかられているのに、恐れるわけでもない、怒るわけでもない、その中で逆にその自分に向かってくる敵対する人たちのことを思いやって許せて、許せるだけじゃない、その人たちのある意味で救いを考えてるでしょ。罪を負わせないでくださいってことは、そうですよね。そこまで思える、まあ、余裕っていうか、すごいですよね。これはね、私思ってました。こういうふうに、これは特別な事情なんだ、特別な人、例えば26世人ってぐらいだから特別ってね。そうじゃない。ステパノも私たちと同じ弱い罪人だったし、26世人だって私たちと同じ弱い罪人だったにもかかわらず、なぜ彼らはそういう恵みに預かれたんでしょうね。それが今読んだところなんですよ。今日ね、一つのキーをお話します。それはね、聖霊満たされてたってことはキーなんですけども、なぜ聖霊満たされていたかっていうと、ここでね、神の、天を見つめて、神の栄光と神の御座にイエスとを見て、イエスとを見てって書いてある。こういった、見なさい、天が開けて人の子が神の御座に立っているのが見えますって。そうですね。で、何かというと、ステパノはイエス様を見てたんです。激しいギーッとしてね、何でもいいですか、あんまりうまくやりませんよ。やると誤解されるから、にゃーっとこう激しいを噛んで、こう本当にこう憎んでいて、ものすごい形相だと思いますよね。なんかすごい形相で向かってきてた、その人ではなくて、イエス様に目が向かってたんですね。で、皆さんね、私たちが何を見てるかって大事なんですね。話が急に変わりますけれども、前回パウロ牧師が来られた時にイサヤに行った。だからですね、小渕牧師がね、面白いメッセージされたんですね。何かというとですね、小渕牧師は私は10歳ぐらい、そうですね、秋元牧師さんも変わらないと思うんですけども、上の方ですけれども、漫画が好きだったんですね。プレイボールとかキャプテンという漫画知ってますかね。もう古い漫画、私もらったから大好きなんですね。野球漫画なんですけどね。その中にね、すごく弱かったチームがある。その弱かったチームがね、勝ってしまう。強かった、すごい強いチーム、上昇のチームとね、決勝戦するんです、ね、その時に弱かったチームは慣れてないもんだから、もうガクガクに上がっちゃってガチガチになる。ほいでも全然ダメなの。そしたらね、その昔その強いチームにいて慣れてる選手がいるんですよね。こういう時はね、相手のピッチャーを見ろ、見たかって。相手のピッチャーの呼吸に合わせるんだ。さあ今吸ったら一緒に吸うんだ、吐いたか、じゃあ一緒に吐くんだって、こうね、こう一緒に合わせる呼吸を、こうやってね、吐いたらみんなね、あ、吸った、吐いた吐いたって、みんな一生懸命それを見て、こうで、そのうちにね、そこに集中力が高まってきてね、それでね、そしたらいいか、それに合わせて自分も一緒に呼吸を合わせて打てばいいとか言ってね、でなんか他のね、こうね、すごい大観衆とかね、なくなっていってね、そこに集中していくんです。そしてね、もう全然リラックスしてね、普通の力を発揮できるっていうお話が書いてあるんです。でその話をされた、ね、そういう話が書いてあったんですねと言ってね、これは漫画の話ですけどもって言って、私たちもイエス様を見てると、周りがどういう状況だったとしても、 動揺しなくなって、本当に平安と、そしてエス様を見てると、ね、正しく対応できるようになってくる、そして動揺しなくなってくるって話をされたんですよね。主の言葉、主を見てると主の言葉に立てるって言われた。私ね、そういうのはね、すごくいいメッセージとか思ってですね、いつかどこかで使ってやろうと思って今日使っております。ね、何かというとね、そうやったんですね。で、確かにね、何見てるか、だってその野球ではね、ピッチャーに呼吸を合わせてるんだけど、やっぱり打ってるわけだし守ってるわけですよ。で、まあ、打ってるピッチャーに呼吸を合わせて打ってる時ですけど、その後は今度はもう守るからね。でも呼吸を合わせると、ね、もうこう緊張感が解けてきて、ちゃんとボールが見えるようになるわけですよ。で、私たちもイエス様を見てると周りが何も見えなくなるんじゃなくて、イエス様を見てると見えるんだけども、だってこの時もステパノはイエス様を見てたからといって自分に向かってくる人が見えなくなるわけじゃないし、この後石投げられますね、投げてくる石が見えなくなるわけじゃないと思うんです。当たれば痛いはずなんですよ。だけどイエス様を見てると、キリストを見てるから、心の内に聖霊の満たしが来るし、平安が奪われないんです。だって主は輝いてるし、そうでしょ、主はだって主は変わらないもん。主は私たちを本当に命をかけて愛しておって、十字架の上からイエス様は私たちを変わらずに愛しておられ、復活された主は今も勝利者で、その勝利は揺らぐことがないからです、イエス様を見てれば。まあですね、でもね、私たちはね、イエーと言ったらね、イエス様と言いながらヒエーと言ってね、その顔を見たりですね、その後ろにいるサタンをこう凝視したりね、うわーとかですね、そうなるわけですね。でも何を見るかなんです。で、今日はね、この一つが主、本当に主に心を向け、主に目をしっかり向ける、キリストに目を合わせる、キリストに心を向けることがね、鍵なんです。そうすると私たちはどうなるかというとね、その前の状況とか人々の言葉とか状況に振り回されなくていいんです。あのですね、この時ステパノだった後でね、やっぱり石はこの後飛んでくるわけですよ、ね、しかも、ステパノがね、恐れてもいないし怒りもしないから余計腹が立つんでしょうね、サタンが背後にいるから、ね、でステパノが、皆さん天が開けて人の子が神に立ったのを見ますなんて言うから、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。ますます怒り狂って、彼を町の外に追い出して石で打ち殺したって書いてある。石投げてきた。ところがその時サウロがいたわけですね。今日はこのことはもう話しませんね。後のパウロがこの時ステパノを見ていました。で、ステパノが石で撃たれても、石にぶつけられても、ステパノは一切彼らのことを怒ったり怒ったり恐れたりしない、ね、怒りもしない恐れもしないで、あ、エス様が見えるって言いながら本当に輝いて喜んで、主イエスを私までお受けくださいって全てを委ねて、そして石を投げている人たちを許しながら、彼らの救いを願いながら眠りについた。天に帰っていくのを見たんですね、サウロはね。で、この時はサウロはまだね、改心してないからね、ますます腹が立ったと思います。なんてやつだって、こんなにやってんのにと思って、でも焼き付いたでしょうね。こんな試合見たことがないから、こんな平安なし、こんな喜びしたし、こんなに前の人々は憎しみと怒りに燃えてるのに、本当ににこやかにして輝いてる試合を見たことがなかったんですね。で、実はね、中国でリバイバルが起こった時、中国の中教会がね、リバイバルした時はここが鍵だったんです。たくさんのね、迫害が起こったんです。特に田舎の方で。ね、まあ、昭和は言わないでおきます、ね。ところが、その時にね、彼らはどんなに迫害されても、彼らは、あのね、痛むんですよ。痛いんだけども、あの、キリストを捨てなかっただけじゃなくてね、あの、迫害する人たちを許して、そして逆に彼らのことはね、あの、叶えてたんですよ。だから最初迫害した人たちが、お前本当に病気が治るのかとか、キリストはなんでそんなお前たちはこんなに荒れても平気なんだって言うからね、キリストいるからってね、それでね、家族に病気の人がいたりするとね、本当に治るのか、実はこうなんだけど治るのかとか言って、はい治りますよって言って祈ったら癒されたりしてね、逆転が起こっていったんです。なんでそれを彼らが求めたかったらね、彼らがどんなにこう迫害しても輝いていたからなんですね。で、なんで、あのクリスチャンの醍醐味っていうのは、もちろん神様は奇跡を起こされます、状況を作り変えられます。でもこの時のステパノはね、殉教したわけですよ。だけどイエス様を見上げていたので、聖霊に満たされていて、どんなに死が飛んできても彼は喜んでいた、平安だったんです。で、これが実はね、一番大切なことなんです。で、これはどこから来るかとね、聖霊からしか来ないんです。これはね、人からは来ないんです。悪霊からも絶対に来ないんです。聖霊以外にはこの自分に石を投げる人たちを許し、 そして本当にその人たちの救いを願える心っていうのは出てこないんです。で神様はね、私たちにねその恵みを与えようとされるんですね。でその鍵は何かって言ったら、しっかり私は死を見つけるってことなんですよ。じゃあね、死を見続けるって分かったようで分かんないでしょ、はっきり言ってね、そうか、死を見続けるんだ、ピッチャーに忘ればいいって、誰に忘ればいいんだ、イエス様は見えないじゃないかってことになりますよね。3つ言いますね、具体的にものすごく基本的なことを。1つ目、一番簡単に、ね、死を見つけれる、死を見れるかとか、教会に来ればいいんです。どうしようか、聖書にはっきり書いてある、教会にキリストは満ちているって書いてあるんです。エペソ書に書いてあります、キリストは満ちている。ある人はね、教会に来ると眠りが満ちているってパウロさんよく言いますけどねもうね、月から土まで超ハードなスケジュールで、日曜日の朝は礼拝に来て賛美を心よく歌って、思いっきり歌って喜び出された後は休む、そして本当に心地よい休みの中でこう神様と共に憩い、体も心も休んで、こう説教を込める歌に聞きながら、夢の中で聞きながら憩いを受けて帰る、それでもいい、嫌味だけじゃなくてそれでもいい。なぜかって教会が来たら本当にキリストは満ちているから。寝るならお家ではなくて教会で日曜日の朝は夜でもいいけど、いやね、これ嫌味じゃなくて本気で言ってます。キリストは満ちているから、全然違うんですよ、キリストは満ちているから。しかも教会に来たら賛美してるのは神様に向かっての賛美でしょ。で例えば今はね、メッセージの賛美が多いですけどね、例えばあなたは一人じゃないとかね、君は生まれる前からって、あそこには神様ってことは出てきません。でもあれを歌いながらクリスチャンなら神様を思うでしょう、イエス様の愛を感じるでしょう、ね、つまり教会に来ればキリストに向かって賛美が捧げられてるし、あるいは聖書から話されるのは基本的に聖書の言葉は神の言葉でキリストのことなんですよ。たまにね、教会に来て嫁山話をいっぱいしてる人いますけど、普通は聖書から話すんです。そうですね、何やってと。でもちろんね、いつもそれをねこう聞き入れるわけじゃない、もう神様嫌っていう時もあるでしょう。でもイエス様って嫌って言ってる時でも、嫌って言いながらイエス様は嫌って言ってるから、イエス様に反応してるわけです。わかりますよってこと。教会に来ればイエス・キリストを意識せざるを得ないんです。キリストを拒否したとしても意識せざるを得ない。わかりますよね。まあね、だからサタンはね、教会から引き離そうとするんです。本当に。教会から離れると、キリスト、神様から触れなくなるんですから。いきなり信仰を奪ったら絶対しません。まず教会から離すんですから。本当なんですよ。ね、だからね、彼ね、本当に身からの教会に来るとね、それがまず一つキリストに目が向くことなんです。はぁ、と思っても賛美してるとね、1曲目きつくてもね、2曲目、3曲目ってことだんだん顔が上がってきてね、そうだ、神様いるから大丈夫だってなってくるでしょ。で、主に目が向くと、喜びが返ってきませんか、信仰が戻ってきませんか、いや、きっと大丈夫って。ね、で、これはキリストに目が向くからですね。これが1つね。で、次2つ目はね、これは単純です。聖書に触れれば、私たちは神様に目を向くんですね。神の言葉である聖書に。で、これはね、御言葉に触れてますとね、神に触れれるんですね、これね、本当に。でもちろんね、聖書を読んでるときにね、こう読みながらすごい感動して涙が出るときもあればね、なんか眠れる夜の本と思ってる人もいるかもしれませんから、これ読んでると眠くなってきたりね、よくわからないこともあるかもしれない。ある方言われました、先日。ロマ書は難しくてわからないと言われました ね。でもこれね、信仰義人っていうことが例に開かれるとね、ロマ書はね、ものすごく深い希望の書なんですね。でもね、これ確かにね、こう希望の書なんですよ。何の働きもないものがって書いてあるでしょ、ね、信じるだけで祈祷されるんだからね、こんな素晴らしい希望はないんですけど、だけど聖書は分かっても分からないわけでも触れると何かというと神の言葉なんですよ。それ大事なんです。いや、ご飯食べるときにね、先週、断食をしなければ3食と考えて、月からどうまで、日からどうまでしましょうか、7日間で3、4、21食食べたと思います。まあ、断食したりしたらちょっと別ですけどね、ね、まあ一応基本的にね、21食全部目に覚えてる人いないでしょ、味覚えてる人いないでしょ、マジで。じゃあ何食べたか、なんていうか、おいしかったとか覚えてる人、あれおいしかったって覚えてるけど、21食全部おいしかったですかゆっくり味わって食べましたか。中にはなんかガガガガって食べちゃったのもあるでしょ、中には。全部とは言わないけど、1食か2食ぐらいは。逆も言いますよね、ほとんどそうで1食だけまともに食べたとかね。ね、じゃあ、そのガガガって食べないよくないですよ、あんまり健康には。でも、とにかく、よく味がわからなかったも食べれば、ある栄養になるですよね、ちゃんとしたものであれば。 だいたい栄養のあるものほど必ずしも美味しいとは限らない。そうですね、かえって栄養にならないものがうまかったりするから困るわけですよ ね、そうでしょ。で、覚えてなくても美味しくなくても、美味しくないって語弊があるな、あんまり味を感じなくても食べると皆さん栄養になってて生きてるんでしょ。そうですよね、聖書の言葉はそうなんです。聖書に触れるとね、キリストに触れるんです。これはもちろんある時感動的に語ってこられたりしますし、人生の場面でものすごく重要なことを語ってくださいます。でもね、365日毎日感動してね、はっはっはっとか言ってね言えたら素晴らしいですね。そうなることもないとは思わないと思います。だけどそうじゃないこともある。だけど触れ続けてると私たちはキリストに目が行く。で、面白いのはね、聖書にこう書いてある。聖霊は思い起こさせてくださるって書いてあるんです。ということは、聖書に触れてるとその時は覚えてなくても、困難になったり必要な時になると思い起こさせてくださる。例えば今私がこうやって説教してるから、ある方は説教の話で感動してくれるけど、ある方は説教来ながら昔の聖書、読んだ聖書のことをふーっと思い出してきて、説教とか全然考えないのに語られたりする。時々あります。説教あるとですね、いやー今日は主に語られました、そうですか、どこがですかって言ったらね、説教してない箇所のことを言ったりする。はーって言ってですね、いや、すいません、なんでかわからないけど説教中にそういうことを昔そういうことを思い出したんですかってね、全然構いません。イエス様が主に僕して主が働かれているのです。いいですか。神々はどうなさるのです。神の言葉ってのは生きてるんです。あれね、主に触れてるとね、その主の言葉が私たちを生かすし、思い起こさせるんです。本当に必要な時にどうぞ覚えてください。だからね、聖書に触れるとね、キリストに目が向くんですよ。で、右目が向くとね、一番簡単に聖霊満たされる方はね、聖書に触れ続けると御霊に満たされます。これ面白いけど本当ですよ、ね、やってみたら分かります。やってないとね、そう思わないけど、やると分かりますよ。聖書に触れてごらんなさい。はっと気が付くとね、ものすごく自分の心がね、軽やかになってて喜んで分かりますから、これは本当に、ね、そして3つ目はもう、ちょっと聖書に戻りますよ。使徒行伝のところを見ると、石で打ち殺したって書いてあるけど、その時に59節でこうして彼らがステパノに石を投げつけてると、石を投げてる時ステパノはどうしたかと言ったら、主を呼んでって書いてあるんですね。主を呼んでって、だから、まあ、私たちはイエス様って言ったのか、主って言ったのか、ね、アドナイって言ったのか、ね、なんて言ったんでしょう。とにかくでも主を呼んだんです。で、主ですよ、私の霊を受けくださいって言った後にひざまずいて大声で、この罪を彼らに負わせないでくださいよって主よって言ったんで、主と話してる。ただ主を見てただけじゃない、見てただけじゃなくて、その主を呼んでるんですよ。主よ来てください、主よ、このね、私の霊はあなたにもう委ねます、そしてこの罪を彼らに負わせないでくださいって。石が飛んできてるから、石が当たれば死んだって書いてあるから痛かったはずです。血も流れたと思う。でもその痛みと血の中で怖がるのでもなければね、こう痛い痛い痛いっていうのでもなくて、イエス様ってイエス様にこうね叫んで、そしてイエス様に彼らの許しと救いを願った。すごいなと思いますよね。なんでかっていうとね、主を呼んでるでしょ、主と交わってるんです。ただ見てるだけじゃなくて生きた交わりです。もっと大げさに言えば全存在かけた交わりですよ、痛みの中で。で、なんね、非難されたり誤解されたり、あるいは実際になんかこうちょっと経済的に追い込まれたり、あるいは自分の愛するものがものすごく痛んだりするとね、痛いでしょ。で、そういう時にイエス様ってこうね呼ぶかどうかなんです。苦しいって呼んだら、呼ぶのは当たり前じゃないかと思うけど、結構ね苦しいのに呼ばない人がいらっしゃるんです。苦しいと電話かけまくる人がいらっしゃるんです。苦しいと相談しまくるクリスチャンがいらっしゃるんです。いろんな人に、人に相談するのはダメだと言っておりません。でも主を呼ばないと、主を見て聖書を見るだけじゃなくて、こう書いてある、あ、じゃあ神様ってこの時のイエス様ってこう主を呼ぶんですよね。主と交わるんですね。そういうことなのかというとね、本当に神様はね触れてくださるんです。だってステパノはね、石が飛んできて痛かって血が流れてるんですよ。この中でね、主をこの罪を彼らに負わせないでくださいって許してるんでしょ。許すだけじゃなくて彼らの救いを願ってるんでしょ。どう考えてもね普通じゃありません。なんでそれができたんでしょうね。本当に主と交わってたからですね。その時にその力が来たんですね。私一回だけ昔ね、ある方の、 ね、デッサの神壇、その方があのご主人だったかなんか来られたんですね。それでエホロ話をしたんで、どうしてもその時はダメだった。でその後にその方はちょっと長崎のことないから戻られたんですね。でその後何かの用事があって、ね、こう戻ってはいない、お父さんかなんかの、なんかですね、いわゆる仏教で一周期みたいなところで戻ってはいた。でそれで私こうね、ちょっと用事があって行った時にですね、その私が、まあ、あの牧師だからね、伝道してるわけですね。そしたらですね、そのご主人がですね、今度は怒ってこられたんですよ。ね、ものすごく怒ってこられたんですね。で、別のもう一人はね、名前出してもいいんですけど、名前出すと手ぶらないとやめておきます。ね、止めに入られたんですけどね、初めてでしたね。あの、福音の上に殴られそう、ちょっと殴られたですね。ちょこっとだけですけどね。ね、で面白かった。その時ね、本当にね、内側からに喜びが来たんです。あれはちょっと不思議、あれも 100% 自分じゃないですよね。本当にね、この喜びがぐーってきたんですね。それでね、なんとかしてこの人を救えてほしいと思ったんですよね。あれはね、100% 自分じゃないですね。だからその時ね、心からね、神様と思ってたんですよね。なんとかして、神様と思ってる時にね、殴ってこられたんですけどね、あの、握る。あったね、なんかこう本当にね、内側からね、喜びが溢れてきて平気だったんですよね。そしてこの人は本当に使えてほしいってすごく思いました。あれはちょっと普通なかったですね。やっぱそういう恵みってのあるんですね。で皆さんね、そういうここまでいかなくても、人生の中で、生活の中ではいろんな場面がある。私たちを恐れさせてくる状況、私たちをなんかもう諦めさせてくる状況だけど、私たちがそこで主に目を向けて御言葉に触れ、本当に主に向かって叫び、身体の教会にしっかりつながっていくときにね、そこで神様は私との違いね、平安と喜びを返してくださるんです。神の言葉を与えてくださるんですね。でそのことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに思います。まあ今日12時が来ちゃったんで、ちょっとこれ以上令和がお話できませんけれども、あのそのことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、先週もお話しましたけど、そうか、すごく大事なことを一つ言い忘れました。カンボジアチームが出るんですね、9月1日から6日にね。でその時にそのシーボルト校で講演会したので、来る方が何人かいらっしゃいますけど、ね、面白いこと言ってましたよね。今日も朝から言っておられましたけど、なんだっけ、のぞみちゃんが、ね、教会があるといいって。でもう何回も学校辞めたいと思ってね、私がつけました、学校辞めたい病、もう二度とならないでください。ね、だけど、今回の直前にいつもなった、面白かったですね、アタックでしょうね。でもね、教会に来ると、その時に力を受けたんですよね。それで面白いことに、講演の対応の度ごとにボランティア委員会の人が増えて、結果的にどうなったかというと、今回、今年は行くんです。でもうすでに2人は確定で、これからもっと増えるでしょう。でどうしても行きたいけど、今回は行けないから2月に行きたいって人は別にもうすでに2人ぐらいいるんですね。でもっと増えていくと思うんですけど、で私たちはね、いろんなことが生活をしているとあるので、世の中を生きているともう本当に恐れたり嫌になったり、あるいは怒りたくなったり、人に対しても状況に対しても、だけどそこで本当に主に目を向けていくと、神様からの恵みが流れてくる。でこれはね、人の慰めの気休めじゃない。で、それを私たちクリスチャンがもっと深く、もっと強く体験していく必要があるんです。で主はね、それを与えたいと思ってるんですよ。で私がね、本当に主のところにね、そういくとね、主はそれをくださる。で、それを私たちは、ね、もっと人々のところにね、行くってことをね、どうぞ覚えてください。で主はそれを私たちに与えてくださいます。その主にね、今日もその恵みをいただきたいというふうに思います。すみません、今日はちょっともう1時には行かないといけないので、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちが主に目を向けるとき、神様は具体的にいて働いてくださるから、ありがとうございます。一人一人置かれている状況も、また今抱えている問題も違うと思いますけれども、状況や問題は人々ではなくて、本当に生きて働かれる主に目を向けて、私たちがその主から来る言葉と力をいただいて、私たちが敵を許し、そして敵を愛し、敵を救いを願うほどの上からの力を、これも人ではなくて聖霊からの力を与えてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人が神様のその恵みの中に生きることができるように豊かに導いてください。癒しと解放のための祈りをしたいと思いますけれども、 ですね、短く悔やましたいと思います。罪があるときに祈りが天に届きませんし、また罪があるとごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また、聖書はすべての人は罪と書いてあるので短く悔やましたいと思います。主はやりました、何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆に神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。自分のことでも家族や友人のことでも構いませんが、その願いと求めに応えてくださいます。で、体が痛んでいる方はそこに置いてください。主はそこに触れてくださいます。また自分の家族や友人だったらその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。イエス・キリストの御名によって父の神様、あなたの恵みの壇に出てまいりました。一人一人の願いに応えて豊かにあなたが御業をなし、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。のれ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、イエス・されよ。膝の痛み、座って、やっさりよ。腰からこの足にかけて痛んでる方、主が今触れておられます。喉の調子が最近ずっと悪い方は、やっさまってめずる。やっさりよ。首筋ですね。首筋がなんかおかしくなったですね。やっさまそこに触れてください。そこに触れてください。やっさまになって。やっさまになって。完全にやっさりよ。体の横のところですね、ここのところはなんか調子が悪い方、足を触れてください。ありがとうございます。自分というわけじゃないんだけど、境内の問題で、このちょっと自分の限界を超えている、自分が悪かったわけじゃないんだけど、境内の問題で自分の限界を超えているという方ですね、もっと素直にもっと大胆に神に求めなさい。私は喜んでそれに応えよう。私はあなたが素直に大胆に私に求めるのを待っている。私に向かって求めなさい。幼子のようになって求めなさい。私はそれに豊かに応えていくと知られます。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。何かの証明書をなくしてしまって困っている方がいらっしゃいますけれども、その方はそのことに関して適当にではなくて心を収めて感謝をしなさい。10分、20分、30分の感謝をしなさい。そしたらまずあなたの内側に変化が起こります。その後に神様はこのことに関して答えをくださいます。変化した後に出てくることによって、なんかその証明書を使わなければならないんですけど、その証明書を使っていくときにすごく大きな勝利を得るだろうと知られます。皆様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様の名によって癒されよ。病の霊、汚れた霊、異なる霊、イエス様って名前で、次にセッ、イエス様って名前で、その人の思索、思い、感情、体の力、でいけっ、でいけっ、信仰の霊、この世の霊、イエス様って名前で、その人の思索、感情、思い、心の力、でいけっ、不眠の霊、不眠の霊、イエス様って名前で、次にセッ、うつの霊、躁鬱の霊をイエス様って名前で、でいけっ、癒されよ。うつよ、癒されよ。それから、あらばらばらばらばら、すんでらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばら。昼夜逆転している方にあなたが触れて、今晩から熟睡して、今晩から熟睡して、明日から朝ちゃんと起きれるように、昼夜逆転している方に触れてください。何人かいらっしゃいます。ここだけじゃなくて、家族のおりましたので、その方に触れて、生活を回復させてください。あらばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらありがとうございます。感謝いたします。口笛、なんかあるんですけど、口笛を かこう唇をうまく吹けなくとかですね、その唇が何かキーになっている方がいらっしゃいますけど、その唇が吹けれるように、神様はその方に取り計らってください。そしてそのことによってその方の今書いている問題に対する神様のヒントと癒しを与えてください。イエス様に願っていたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。アグネが悪は、シエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。